さあ、転職王のヤバい放談第15回ということでね、今日は2月5日ですね。今日のテーマはね、アウトプットで学びを稼ぎに変えようというね、テーマでお伝えしたいかなとは思うんですけどね。第14回を聞いたね、僕の知り合いのね、T 君からね、臼井さんの知識量やばいですねっていうあのコメントいただきましたけれどもね、あとね、同級生の林和明君っていう元 J リーガーの子からもね、あのよく言われるのがね、臼井さんドラマとかね、アイドルとか野球からね、教養までね、よく知ってるねっていうふうに言われることがあるんですけどね。まあまあ、その僕のアウトプットを聞いた人はね、あのまあ、トークライブとかでもそうですけど、知ってることを喋るだけですからね、それを聞いた人はよく知ってるねっていうふうに思うのは当然だと思うんですよね。知らないこと喋らないですからね、で逆にこの前も話題になりましたけどね、周りでね、あの僕バリ島の位置を本気で知らないんですよ、なんかある人がなんか南の島に行きたいなって、なんかおすすめのとこありますかつって、でコメントで、いやバリ島とかどうですかね、南の島にあるかどうかわからないですけどねとコメントしたら、いやいや南の島にありますよ笑いみたいなのがあって、でいや本当に場所知らないんですよつって、まあ、未だに調べてもいないんですけどね。だからこのようにね、あの知らないことにはね、特にあの興味関心を示さないというかね、まあ、逆にあの知ってることはね、本当にもマニアックなぐらいですね、いろんなことを知ってるんですよね。で今日もね、これこの収録の前にね、あのギグワーク朝会にあの来ますね、あの前翔さんって言ったらいいのかな、なんかあのアチーブメントで働いてる優秀な若い子がいるんですけどね、のあのラジオトーク聞いてたんですけどね、なんかコピーライティングっていう本のね、あの引用というか紹介だったんですけどね、なんか読み手にベネフィットを与えるとかね、あの新しい情報を伝えるとか、好奇心を刺激するタイトルをつけるとかね、で手軽さ、あと信憑性、この5つがあるとなんか人はあの惹かれるみたいなことがあの、発信で言ってましてですね、ちょっと思わずちょっとメモを取ってしまったわけなんですけどね。だからまあね、あのベネフィット、利益をね与えないといけないわけですよ。だからもうこれだけね、ちょっとあの YouTube とかが氾濫してる時代ですね、まあこれラジオトークは音声だけですけれども、まあ、聞いた人があの聞いてよかったなと思えるといいわけですよね。で聞いていいなと思ったらこのラジオトークであれば差し入れという機能がありますとね。であのギグワーク朝会に出ているベビーシッターの女性の方が差し入れこの前くれましたよ、ラジオトークでね。でもその差し入れがどうやって換金するのかちょっと未だに分かってなくてね、まあ、その方はノートも買ってくれたんですけど、まあ、現実的にはノートを買ってもらった方がいいのかなと。ノートはね、もうキャッシュに変えた経験はありますからね。まあ、今回のテーマがですから、アウトプットで学びを稼ぎに変えようっていうテーマですから、こういう情報発信をすることによって、この発信者の方というのは、すごい人だなと思っていただければ、これ、YouTube でもそうなんですよ。牧野屋さんっていう人がいてね、ホリエモン万博の500万の密着の権利応募してちょっと落選した方なんですけど、ちょうど彼もチャンネル登録が1000人に行ったんですけどね、彼はね、その YouTube でね、その広告収入を得ようなんてのはさらさら思っていないと。でその YouTube チャンネルはあくまでも自分自身の広告宣伝なんだと、ね、それをやることによって本業につなげると、ね、だから本当に今日もね、洗い場の井端ね、元中日で井端のチャンネルとかも見てましたけど、チャンネル登録6万人ぐらいで、もう再生回数20万回ぐらいいってましたもんね。本当にあれは結構お金かかってましたよ。もう本当に今年はだからそういう感じで本格的な、まあ、カジサックとかはそうですけど、そういう人たちがどんどんYouTube に参戦してきますからね。本当にもうテレビをね見る時間がどんどんやっぱ減っていくと思うんですよね。まあ、逆にそういう、まあ、テレビってね、まあ、どうしても受け身になっちゃうんで、未だにちょっとマス向けですからね。だからそのなんて言いますか、そのニッチなね、やっぱニッチな情報を知ってるっていうことがやっぱりこれから生き残っていくためには大事だと思うんですよ。誰でも知ってる話題を知っててもね、まあ、それこそ前回紹介しました橋本徹さんの異端の勧めじゃないけどね、誰でも知ってる情報を知ってても異端にはなれないですよね。やっぱり異端になることによって、あいつはちょっとなんか違うなっていうことで覚えてもらいやすくなりますからね。まあ、いかにその、売れていないいい本を読むっていうのも大事ですね。今日もね、大岩俊之さん、今度ギグワーク朝会に来ていただけるかもわかんないですけど、格差社会を生き延びる読書という最強の武器って本をちょっと読んでたんですけどね。やっぱ あんまり売れていない、ね、そもそも今読書をする人が少ないので、まあ、読書をするだけでも差は出るんだけれども、まあ、みんなが読んでる本を読んでてもしょうがないですよね。みんなが読んでる本を読んでもしょうがないので、あんまり売れていない、知る人ぞ知る本でいい本を、ね、読んでると、それだけでね、なんかね、やっぱり本っていうのはもう著者がですね、もう人生体験をかけてですね、エッセンスをですね、書いてるわけですからね、それを読むっていうのは非常に勉強になるわけです。しかも無料じゃなくて有料ってことなんで、お金を取ろうと思って情報発信してますからね。そのちゃんとした本やっぱ読んでるとね、インチキなノートとかね、薄っぺらく思えてきますよ、本当にね。だって本で1500円ぐらいなのに、ノートで3000円とか5000円とかするんですよ。で、本って言ったら200ページとか300ページあるじゃないですか。ノートなんかそんなないわけでしょ。でね、だから本当にまあノート売ればね、稼げるとは思うんですけどね。買った人がやっぱ満足してないとですね、ちょっともう詐欺って言われてしまいますからね。であとね、このその異端の勧めもね、またじっくり紹介したいと思うんですけどね、橋本徹さんのね、言葉で持論向上っていう言葉があったんですよ。自分の中に持論向上を持てっていうことでね、だからいわゆる工場ありますよね、工場、製品を作る工場ですね、それはそういう製品をね、生み出す工場ではなくてですね、意見の方の工場ね、意見の方のこと書いてあります。原材料を放り込むだけで最大の付加価値のある先端製品を作ってしまう工場を自分の中に、持とうというようなことが書いてあって、まあ要はツイッターとかでもね、引用リツイートをしましょうっつってね、書いてましたね。単なるリツイートだけしてると訴えられたりする可能性があるので、とにかくね、持論をですね、そのツイッターで引用リツイートをやたらしてですね、持論をね、アウトプットすることによってね、オリジナリティも出てきますしね、アウトプットすると前提でインプットするとですね、やっぱり定着もねしますよ、ね、だからこのラジオトークもね、アウトプットをやってるわけなんですよ。はい、ちょっともうそろそろなんかネタが尽きてきましたけどね、もうちょっと何か考えて発信すればよかったですね。まあだからね、今日ね、メルカリに本を出品したんですよ。中谷明宏さんのね、読む本で人生が変わるっていうね、本を、出品しましてですね、なんかコメントがついて、ちょっと値下げしてくれませんかってコメントがついたんですけど、値下げしません、値下げしませんね、一点物ですからね。じゃあちょっとこの読む本で人生が変わるも、もうメルカリで売れちゃったらもう僕の手元離れてしまいますからね。これね、書いてあったんですよ。パッと開いたところを読もうみたいな感じ。おみくじみたいな話が書いてあったんで、ちょっと今からパッと開いてちょっと読んでみますね。これ運命の一瞬ですよ。パッと開きました。はい。これですね。41、なりたい自分にふさわしい本を読むというね、お話がありましてですね。中谷さんよく一流っていうタイトルの本をね、書くんですよ。だから一流っていうタイトルの本をね、書くとですね、一流じゃない人はね、敬遠してですね、ちょっと私にはまだ早いっていうことで読まないみたいなね、人がいると。それに対して中谷さんがそうじゃないんだとね、未来に一流になるために、ちょっとレベルの高い本を、ね、読むと、ほとんどレベルが上がっていくと。で、実際中谷さんの例でね、僕は小学生の時に新聞が好きで、親に毎日小学生新聞を取ってもらっていたと、ね、で、3年から4年生になる時にもうぼちぼち高学年だから毎日中学生新聞にあげてほしいと頼みましたと、ね、いうことで背伸びをするっていうね、特に読書で背伸びすることは全然いいと思うんですよ。やっぱ今の自分よりちょっとワンランク上のね、本を読むっていうのは大事でね、これね、本田健さんもこれ言ってましたけどね、本っていうのはね、結局ね、なんですか、普通に書店でみんな買えるからね、受験の参考書だとね、レベルが書いてあるんですよ。僕のこの目の前に新基本英文700選っていう有名な本があるんですけどね、これはね、レベルがね、基礎から上級レベルって書いてあるんですよ。こんな風に書いてあればね、ああこれは自分のレベルに合った本かなって、なるんですけどね、なんかね、基本的にちょっと一般的なビジネスとかそういうの書いてないのでね、だから本当に何ですか、中小企業の経営者が松下幸之助とか稲盛和夫の本を読んでもね、ちょっとあんまり参考にならないと思うんですよね、ですよね。だから MBA とか取ってもね、やっぱりこれは中小企業に役立たないと思うんですよね、っていうのがあるので、 自分のレベルにねやっぱりね合った本をね、まず探して読むっていうことと、でまあ1ランク上ぐらいなら背伸びていいんです。2ランク3ランクになってくるとね、もうちょっとね、もうあの言ってることが理解できない。だからその Amazon のレビューとかでもね、すごい絶賛するレビューがある一方でね、なんか僕がいいなと思った本なのに1の評価とかついてる本があるんですよね。これはやっぱね、そのね、人がね読んじゃいけない本を読んでしまったってことなんですよね。例えば大学入試とかであれば、ね、落ちてしまいましたね。東大行きたいと思って東大受けても、東大受かる力がない人は東大には入れないじゃないですか。でも本だったら誰でも買えちゃうんですよ。だから本来はその人が読んじゃいけない本が本屋に売ってるもんで買ってしまうんです。そうすると自分に合わない、何言ってるかわからない、つまらなかったっていうことでね、わざわざレビュー書かなくてもいいのにレビュー書いちゃうでしょ。まあもちろん本当にダメな本もありますけどね、本当にレビュー1で買ってみたらやっぱり本当に1だったみたいな、クソみたいな本ね、さっき言ったノートでね、クソみたいなノートみたいな、そういう本もありますけれども、やっぱりね、どんどん読書をねしていくとですね、本当に売れていないんだけれどもいい本を発見するっていうことがあるんですよ。これはね本当に読書人の醍醐味ですよ。ちょっと今回のテーマはアウトプットで学びを稼ぎに変えようということなんで、ちょっとだんだんテーマから外れてきましたけどね、まあ、まずアウトプットして、まあ、自分の知識を定着させる。で、アウトプットして、いいアウトプットをして、リスナーの利益になるアウトプットをすることで、自分の信頼を高めていく。だから本当に本を出せばね、ブランド人になれるんですけど、本出さなくてもこういう、ラジオトークとか、ブログとか YouTube とかで発信していくね。かばさわさんという精神科医の方はチャンネル登録10万人いったわけですよね。だからもう、出す本がベストセラーになると。もともとは全然本売れてなかったわけですからね。人もやっぱりもうアウトプット大全とかインプット大全って本を出すぐらいですけど、インプットもね、アウトプットもすごいんですよ。ね、だから圧倒的なインプットと圧倒的なアウトプットすればね、リスナーはね、絶対発信者に対して敬意を、ね、抱くと思う。敬意を抱かれれば、ちゃんとお金を払ってくれるお客さんが出てくると。まあそういうお話ですね。また次回お会いしましょう。さようなら。